種ラジ。
どうもオレンジです。
覚えているお芝居見に行った記憶なんですけど、なんか青年団のお芝居を東大のなんか近くの劇場で体操座りで見たの覚えてますね。いや面白かったな。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
素人だもの。素人だからこそ考えたこと、考えられることを恥ずかしがらずに語ろう、素人だもの。今回は範疇遊泳の演劇ワークショップ、演劇制作論の感想を語りつつ、素人だからこその視点で演劇制作について考えてみようと思います。ということでですね、ワークショップ、範疇遊泳の演劇ワークショップというワークショップ、まあ、2回に分けて行われたんです。8月11日と15日かにかけて行われまして、はい、まあ、それに、有料だったんですけど参加しまして、森下スタジオっていう、森下という江東区ですかねにあるスタジオで行われていて、まあそれ参加した方、結構大部分が演劇に実際に関わっていらっしゃる方が参加していて、それに関わったのは多分僕とあともう一人ぐらいだったかな、少数派ではあったんですが。
何人ぐらい参加されてたんですか？
多分20人ぐらいですかね、会場にはいらっしゃって、うんうん、結構双方向的にワークショップ形式で行われたもので、僕残念ながらですね2回目が仕事で行けなくて初回しか参加できるはしなかったんですが、まあ、そこでね、聞いた話、演劇制作みたいなところの話を含めてちょっと語りつつ、最終的には素人的な視点でいろいろと考えたことをまた語っていきたいなと思っております。
はい。
で、まあ、これのですね、イベントの説明を軽く読むとですね、演劇を上演するまでの流れと制作的な実務、実際の経験をシェアしながら他者との関係性の築き方やコミュニケーションについて考えると。で、制作は大変な仕事、やりたくないけど誰かがやらなきゃいけない仕事というイメージがあることにはうっすら気づいていましたが、そんなことないよとシンプルに大声で言いたくなったのでこれを企画しましたということですね。まあ、制作の仕事、範疇遊泳という劇団と、あとロロという、ね、人気の劇団もあります。共に人気の劇団です ね、 今ね、そちらの制作を担当してらっしゃる坂本桃さんという方が全体講師を務められて、まあ、制作についての、ね、お話をされていたので、まずはですねその政策についての話をさらっと おさらいしていければなという感じですね。
はい。
でまずですね、政策とはという話の流れの中で、政策ってね、2つの字があると思います。正の字に衣が下につく場合とついてない場合、作る実際のね、作るっていう、創作に至るところとその背景のところみたいなところの違いがあるかなという感じですけど、劇団に、演劇におけるね、制作っていうのもいろいろな立場があります。で、制作ってまあざっくりと、まあ、裏方の人っていうイメージっていうのがイメージとしては近い。まあ後でちょっとね具体的な仕事も説明するんですけど、そんなにこう制作っていう担当の人の役割が広いのかみたいなところに結構驚くところはあります。雑誌とか書籍の編集者とかね、あとはテレビとかで言うと映画のプロデューサーとかも近いんだけど、多分その編集よりもプロデューサーよりもさらに仕事が多いのがこの演劇における制作という仕事なのかなというイメージです。で、演劇の制作においてもいろいろなパターンがありまして、例えば劇団とかのね、座付きの制作、劇団が演劇をする集団があって、そこにずっと専門的について担当する制作という仕事もあれば、あとは劇場における制作、実際に劇場があってそこにおいて、制作、まあ、演劇を作る上でのバックアップをするっていうところの制作であるとか、あとは制作会社にね実際に勤務していたりだとか、フェスティバル、演劇フェスティバルとかね、今ちょうど東京芸術祭とかもこれから行われようとしてますけど、東京芸術祭ねとかも池袋でねやろうとしてますけど、それの担当の制作の方もいらっしゃるし、またはフリーランスでいろんな、劇団もやれば、劇場でのもやればみたいな立場の人もいる、いろんな制作の 役割の人がいるよみたいな話があって、なんとなくその、演劇を作るっていう上でのその権力勾配、いろんな役割あります。プロデューサーとか他にも制作助手とか、あ、当日の運営の人とかいるんだけど、一番権力があるのがプロデューサー、まあお金を持ってくる人ですね。お金を持ってきてどういう風な企画にしていくかってことを考えるプロデューサーが一番一応経力的には上にいて、その下に制作という役割がいて、さらにその下に制作助手がいて、あと当日運営っていうその演劇を実際に公演をするにあたって、当日のそのお客さんの対応であるとか、チケットを渡したチケットをもらったりとか、そういう当日の運営をする人がいて、さらにその下にまあお手伝いがいるみたいな権力勾配がなんとなくありますよみたいな話があったりしました。で、実際その制作っていう人、制作の担当の人は、実務的なところの采配というか、実務的なところを全体回していって、まあ、表券つってチケットの管理、あとは広報とか現場制作とかデスクとか、まあ、その制作の中でもいろいろな役割に分かれるんですよみたいな話があったりしました。で、実際その演劇を上演するまでっていうところを、演劇をまあ僕たちが見に行く、お客さんの立場では見に行くっていう、それまでに至る流れがものすごく長くって、それこそ劇場とか稽古場とかを抑えるのは1年とか2年単位の話だったりするので、一つの作品を作るのにあたって2年とか、プランから含めるともっと長い年月がかかっているっていうのが、この演劇っていう一つ一つの作品における、まあ、前提だったりする。まあ小規模だったりするとね、そこらの期間は短かったりするんだけど、それぐらい時間的なスパンが大きいところでやっているところでもあるというところですね。で、演劇を上演するまでの基本的な流れというところで、なんかこれ冊子があるみたいなんですね。公立ホール劇場職員のための制作基礎知識という本が、一般社団法人地域創造というところから出ていて、その中から一部抜粋して、その演劇を上演するまでの基本的な流れみたいなところの話もありました。大きく、1つ目準備段階、2つ目座組段階、3つ目創作段階、4つ目本番、5つ目後処理という、まあざっくりそのね、雑誌とかいろんなものを作りにあたっても、まあこういう流れがあるよねみたいな話があったりするんですけど、まず1つ目の準備段階では、まあ、予算を決めたりとか、企画内容を決めたりとか、上演会場を決めたりとか、稽古場を決めたりとか、まあ予算とかね、企画内容については雑誌とかいろんなメディアでも同じような感じで、こういうふうな予算にして、まあ、実際企画としてどういう内容にしていこうかみたいな、演劇で言えばどういう作品にしていこうか、どういうキャスティングにしていこうかみたいなところを考えるというところは、まあ一般的な編集とかっていうところ近いんですけど、その先で、まあ、上演会場をどこにするかみたいなことを考えたりとか、あとは稽古をするにとって、まあ人がね演じるものなので、どういう稽古場、稽古をする準備をする場所を設けるかっていうところも、まあこの演劇の制作ならではの仕事として最初に必要になってくる。まあここら辺、上演会場については先にお金を納めなきゃいけなかったりする場合もあるし、稽古場についてもどれだけの期間を用意しなきゃいけないかみたいなところが、なかなか計算しきれるところではないので、そこの部分の大変さっていうのはすごくあるなっていうところもありました。で、2つ目の座組段階においては、まあ、プランナー、美術とかね、衣装とか照明とか音響とか、いろんな役割が演劇においてはあったりするので、それぞれの役割の人との、まあ、交渉みたいなところ、予算のところもそうだし、どういう内容にするかっていうところの詰めもそうだし、いろいろ細かいところがこういうプランナーの方との調整っていうのでまずありますと。で、それプラス、さっき言ったキャスティングの部分ですね。俳優さんです。劇団とかだったらば、ある程度その自分たちの劇団に所属している人との調整というところでやりやすいですけど、よくあるカルチャーとして客演って言ってね、他のところから結構有名な人をお招きしたりとか、この人にはぜひ出てほしいっていう人にお声掛けしたりとか、みたいないろいろなものがあったりするので、そこの調整みたいなものも制作の仕事になっていたりしますと。で、さらに、座組段階から進んで、創作段階っていうところになってくると、まあ、劇作家の方がいて、演出家の方がいてっていう、まあ、これをね、両方兼ねるパターンっていうのも結構あったりしますけど、まあ、双方との、その創作面での相談、劇作家とはどういうふうな話にするのか、特に、まあ、小道具とか大道具とか、その準備が必要なものについては、なるべく早く、これは想定しておかないと、予算に響いたりするので、いろいろと調整が必要だったりしますよね、みたいなところ。 あとは、創作段階においても俳優の方とのコミュニケーションみたいなものも結構細かく必要だったりしますね。劇作家の方、演出家の方ともし揉めた時にどういうふうに気がするのかとか、金額的なところとか、あと拘束ですね。稽古場におけるどれだけ稽古で拘束できるのかみたいなところの調整もかなり細かく必要になってきたりする。で、そういったところの全体的な予算管理、都度ね、予測できないような予算っていうのが出てきてしまうので、そういうところの予算を都度各スタッフですね、さっき言った照明とか音響とかそういうスタッフさんとの相談しながら、いろいろと都度都度出してもらったりとか。あとは稽古場のね、準備とか、稽古場、実際に貸してる人がいるので、そこの人との交渉とか調整とか、そういうところもみんな制作の仕事になってくる。でこの創作段階においては実際に作品を作るということが、メインにはなってくるんですけど、それプラス、広報宣伝、チケット営業、実際にねチケットを販売して、売らないと収益成り立たないので、その支出をペイできないので、その準備みたいなものも常に並行してやらなきゃいけないことだったりする。細かいところで言うと、契約とか保険とか、そういうところも見ていかなきゃいけないっていうのが制作の仕事の一部にもなっているというところですね。はい、で、その後、準備があって、創作があって、本番という時間で、タイミングになります。ここら辺で、ようやく僕たち観客は、実際にどういうことが行われているのかっていう一部を垣間見れるところでもあるんですが、本番、上演している時には、接客の対応があります。これ接客っていうのはお客さんだけではなくて、演劇作品特に、そこまで、ガッと人が集まっていないような作品については招待客っていうね、メディアの人、実際にそのレビュー記事を書いてくれる人だったりとか、いろいろな、もともとのね、劇団としてのつながりがある人とかもあります。そういう招待客の人の対応もあったりとか、実際に取材をして、新たに取材をして、ニュース記事とかを書いてくれる人への対応とかも必要だったりしますし、あと、当日のお客さんの対応ですね。来た方を、席にどう誘導していくのかとかね。いろいろなアナウンスとかも必要だったりしますし、そういったお客さんが、事故とかね、不測の事態があった時の、対応みたいなところも、制作の方。これはね、さっき、最初めの方に言った当日運営とかお手伝いの人たちもいるので、そういう人たちも、一緒に、ケアしたりはするんですけど、全体的な管理については、制作の人がやってくる仕事だったりします。でその本番が終わった後も後処理ということで、生産業務、実際にチケットがどれだけ売れたか、その準備とかね、当日の対応とかでどういうふうなお金が必要だったのかみたいなところの生産の対応も必要になってきます。お金の面で言うとね、助成金とかもらってるものが演劇作品とか結構あったりするそうなんですが、助成金については報告書とかをね、細かく作成して提出しなきゃいけなかったりするので、そこら辺の対応、特にコロナ禍以降ですね、助成金とか増えてたりするので、そこら辺の対応必要でしたりだったり、あとは二次使用としてね、最近、よく演劇の作品の配信とかね、オンライン配信とか、時にはテレビでやったりとかね、あと DVD 販売したりとかしてますけど、そういったところの対応みたいなところも必要になってきますし、あとは演劇作品によっては新作だけではなくて再演みたいなことがあったりする、また同じような座組で、もう一回やるみたいな、最近僕ノードマップの Q という作品見てきましたけど、それも再演でしたね。それも同じ、使っている機材であるとか小道具であるとか衣装だとか一部とか共通するものがあったりするので、その再演するまでの期間、その衣装とか小道具とかをどういうところに保管していくのかとか、誰が持つのかみたいなところの契約問題の交渉とかも必要だったりしますし、あとは物によってはね、地方とかに、ツアーで行く、今マープムとジプシーとかっていう劇団のコクーンという作品、いろんな全国つつうらうら回っていらっしゃいますけど、そういったツアーみたいなものの場合には、実際に交通、そこまでの会場までのアクセスであるとか、物によっては宿泊をしなきゃいけない場合の宿泊後の手配であるとか、現地のスタッフ運転とか含めて、仕込まなきゃいけないとか、そういうところも全て、制作の仕事になってくるので、あとしおり作るとか言ってましたね、旅のしおりみたいなものを作ったりするみたいな話があったりしましたけど、そういうところも全て管理するのが、制作の仕事ですよと。 というところですね。あとはさっきのその配信、まあ、二次使用における配信とかだけではなくて、まあ、ウェブサイト上でその講演の情報をどう残していくかみたいな、ここら辺ね、うまくいってないところも結構見かけたりするんですけど、ちゃんと管理しているところは、まあ、過去講演という形で、今までの作品の写真とか、テキストでの説明とか、そういうところも残していたりしますし、あとは SNS ですね。最近はその Twitter とかで感想を書いてくれる人が多かったりするので、この坂本さんの場合で言うと、Togetter というサービスを使って、劇団名で検索した上で、その感想について全ていいねをして、リストとして、管理して、まあ、後々ですね、次の作品であるとか、それ以降の、まあ、劇団の運営であるとかに、その感想みたいなことを一部生かすこともあるみたいなところも話をしていらっしゃいました。と、まあ、こう、準備段階から本番その後まで、ものすごい量の、まあ、仕事みたいなものが演劇の制作にはあって、結構、最初その、坂本さんがおっしゃっていたところの大変な仕事をやりたくないけど、誰かがやらなきゃいけない仕事というイメージがあるという、そのイメージの通りの仕事じゃないかと、僕は正直思ってしまったんですが、まあ、それだけ、大変なことっていうものを、まあ、なかなかね、ポンさんって今まで制作の人って見たことあります？演劇の。
まあ言うと僕やってたので。
そうなんですよね。そうなんだよ、ポンさんはそうやってた側の人なんですよね。
まあ今まあ、よくまとめていらっしゃるなと思いつつも、これ初めて聞く人はあまりの情報量の多さに理解が追いつかないと思いますけど。
ポンさんって役割的にはどの役割の仕事をしてたんですか、その時。制作なんですか。
まあちょっとそのいわゆるプロの制作じゃないので、きっちりとしてるわけではないんですけど、だから僕はその主催してるね、まあ、僕の場合ダンスチームですけど、主催してる人と一緒に、まあ大げさに言うと企画も考えて何しようかみたいな。で我々の場合はまあ割とこうどこかから依頼というか、まあ、演劇祭み、なんか芸術祭みたいなところでやるというパターンがあったので、まあ、そこで場所だけがまあ作られて、でそこで何しようかっていうんで企画考えて、じゃあ誰を呼んでとかっていうところ辺から、まあ極端に舞台作る、舞台を物理的に作るようなところ辺から始めて、まあ宿泊もありました、移動もあって、そこで泊まって飯をどうするかとかね、いうのも全部あったりとか、飯作りとかもしたりとかいうレベルのところから、チケット売ってみたいな話だとか、当日の案内だとか、あとまあ細かいけど、お客さんが来たらさ、今日はありがとうございます、本日はこういう風な声になっておりまして、どうこうっていう案内をしたりだとかさ、みたいなところから、まあ、あと当日結構やっぱ大変で、席がさ足りなかったらやっぱちょっと詰めてもらうみたいなやつとかも結構やんなきゃいけないみたいなのもあったりして、でそうね、そういうこともやりつつ、さっき言ったそのやっぱり助成金に関してはまあやっぱ申請して認められないとお金が出ない感じになっちゃいますから、それに成り立つようにちゃんと領収書とか集めてこう裏書きしてみたいなこととか、まあやったりしてたんで、だ僕の感覚で言うと雑誌の編集者みたいな仕事にも似ているんですけど、結構自分で体使わなくちゃいけない局面が多かったりするし、あとまあ大きいね劇団とかだったら分担できるんでしょうけど、まあ、僕の場合はほぼ全部だ、最後ゴミ捨てみたいな時に車に一緒に乗っていくみたいな、そういうこととかもやったりとかしたな。だから本当に制作っていうなんか意味ありげな言葉なんだけど、要は、成り立たせるために全部やる人みたいな感じでした ね、はい、
このワークショップの中でも最初にその制作者の仕事だと思うものに丸をつけてくださいっつって108項目ぐらい用意されていて、その中でこれは丸が、制作者の仕事じゃないと思ったものとか、 その中で最も制作者の仕事じゃないと思ったものみたいなものに二重丸つけてねみたいなことを言ったんですけど、まあ、多くの人はね、はい、丸をいくつかつけたりとか二重丸もちゃんとつけたりするんだけど、実際、蓋を開けてみるとそれは全部制作の仕事です。108項目すべての仕事、時には出演することも経験しましたよみたいな小松さんお話をされていて、うんうん、大道具作ったりとかね、小道具作ったりとかそういうところも全部やったみたいな話をしていて、そういうところも全部含めて演劇はやっている、まあ、やらざるを得ないっていうのが制作っていう立場なんだなみたいなところの話をしていて、ちなみにポンさんはそれは、1回制のもの、それとも定期的にやってったものだったんですか、その仕事については。
まあ不定期なんですけど、うん、何回かはやりましたね。そうだから一番大変だったのは1年ぐらい前から計画を立てて何回も取材に行って、うん、地元の人と話をして、はい、で出演する地元の人と接触するみたいなところからやったやつは、うん、まあ大変だったね、それはね。
そうか、地元の人を巻き込むタイプのね作品とかありますからね。
そう、その間に地元の人を呼ぶワークショップとかもはめ込んだりとかして、うん、舞台の何小道具とかいうのも一緒に作るみたいな企画をやったりとかしましたけど、うんうん、だからなんていうかね、まあ、パフォーマンスっていうもの自体が形が こだわられてないというか決まってないから、だから当然当日はパンフレットとかも配るから、うん、まあ、そういうのも作るっていう作業もあったりするし、あと、まあ、うっかり俺ウェブもできるからウェブサイトも作ったりとかさ、うん、なんか大変だったな、なんか思えば。はい、
このさんもそう、ウェブでもサイト作ってるってわけじゃないのかな、多分一回作ったものを更新してるに近いんだと思うんですけど、そこまでやるとね、うん、もう回らなくなってくると思うんですけど、まあ、その後もね、うん、具体的なその予算の立て方の話とかもされていたりしましたし、
はい、
あと、まあ、支出とね収入と計算してみたいな、なんか胃がキリキリするだろうなみたいな仕事もあったりとか、あと広報のねやり方として、その広報と宣伝の違いとか意外と知ってなかったみたいなところがあって、広報について、うん、広報はメディアに情報を提供し公演を紹介してもらうこと、さまざまな媒体に合わせて素材を加工する、第三者の目線で記事化することが有効というのは広報で、宣伝というのはチラシやポスターの作成、メディアへの広告出稿など有料で告知すること、主体性が重要みたいなところで、なんかそのね、知ってもらうっていうことと知らせるみたいなところのやり方の違い、広報と宣伝の違いみたいなところも結構、あ、なるほど、改めて聞いてみるとそうだなみたいな話もあったりする。そのプロセスで結構細かいスケジュール組んで、それこそポンさんやってたんだと思うんですけど、スケジュール組んだり予算組んだり、宣伝素材用意したり、いろいろなねメディアでのアプローチ、なんかそこら辺でようやくこうメディア側としての僕ともなんか接点が、なんかプレスリリースとかね確かに来たりするなみたいなところの話とかもつながったりして、そこら辺も面白かったところではあるんですが、
はい、
まあ、そういった背景踏まえて、まあ、僕自身はね素人なりに一人の、まあ演劇が好きな人間、演劇ファンでしかないので、その視点で、演劇制作について思うこととしては、まあこんなに大変なことを公演のたびにやっている制作さん、制作サイト、まあ、もちろんスタッフさん全体にはなるんですけど、には頭が下がるなと思い、かつ、まあ、雑誌とか書籍とかねテレビ映画の制作とかと比べても、さっきもポンさん話ありました、舞台を作るっていうことと、あとお客さん、いろいろな関係者っていうところがリアルタイムに、接する必要があるっていう分、より大変な割にこう予算とかがない印象があったりするので、なんか最近、まあ、演劇をずっと見ていた人間としてはチケット代も結構上がってきてるなっていう印象があったりするんですけど、多分それだけ上がってもこううまく、うん、ちゃんとペイできている公演みたいなもの少ないんだろうなと思うと、なんか素人目線だよね、収益源みたいなもの、お金をどこから持ってくるかみたいなところをちょっと多様化していく必要があるのかなみたいなところも思ったりはしています。最近はその配信でね 完成した、ものとかを、まあ、演劇作品として配信とかしてると思うんですけど、それこそ、稽古場とかで稽古をしてるとか、もちろん見られたくない部分でもあるかもしれないんですが、その稽古、どういうふうにそれを作っているのかっていうプロセス自体については、結構、その見たいと思う人、特にその作品が好きな人にとっては、見たいと思うところもあったりするのかなと思うので、その、まあ、作っている過程ですね。で、考えていることを作家の方がどういうふうに考えたのかとか、どういうふうに演出プランを練っていったのかみたいなところも含めて、ある種売っていくみたいなところも考えていくといいのかなと思ったりとか、あとはそもそもその作品自体ですね、演劇これだけまあ大変な期間とかスパンとか必要なもの、その作品自体をなんかそれはそもそも作らなければいけないのかみたいなところは、脚本家なり演出家なり作っている人がよくよく考えるべき、もちろんそこで制作の方との相談っていうのは最初に行われてるんだと思うんですけど、あまりに僕は今演劇として、上演されているものが世の中に多すぎる、供給過多になっていると観客視点では思ったりするので、そこら辺は他のいろいろな作品、最近ではね、感激三昧とか配信サービスでも見れたりすると思います。そういう作品とか他の作品リアルタイムで上演されたものを見た上で、本当にこの作品って作る必要があるのかみたいなところは作り手自身がよくよく考える必要があるし、逆にその観客としてはそれぞれ一つ一つの作品についてはこれだけ大変な裏側で動いているもの、行われているものっていうものを想像しながら一つ一つの作品、まあ安くないです、映画とかに比べると映画1800円で見れますけど、演劇は少なくとも多分3000円ぐらい、高ければ1万とか1万2000とか2時間3時間の公演でかかったりしますので、そういう背景も含めて、想像しながら見るとよりこう真摯にその時間に向き合うことができるのかなみたいなところを、まあ素人目線で思ったところではあるんですが、これを聞いて一応経験者であるポンさんはどう思いますか？
そうですね、まあ制作現場にお金がないということを察したオレンジさんとしては、お金をどう入れるかっていうふうな話に、まあ、なっていくんだと思うんですけど、
察したっていうかもう現実そうでしょ多分ね。そうだよね。
まあでも制作ってお金だけの話だけではないからね、いろんな局面があるんだけど、まあ言えばもうすでにめちゃくちゃ工夫してると思います、ほとんどの制作の人は、
う
ん
う
ん、
僕もそれが見えてないってのもまああれだけどな、
まあ見えてないというか、まあそれは構造的なこととか、あとまあこれは全部言い訳になっちゃいますけど、なかなか実際じゃあ、みんながお金出してくれるかといえばそりゃね、人気があればいいでしょうけど、だからまあサロンじゃないけどやっぱ劇団とかそういう、表現集団対お客さんとの関係性をどうやって作っていこうかっていうことを悩んでるところは多いかなとは思いますよ。ね、いわゆるグッズを作るみたいな話はよく従来からあると思うんですけど、
はいはいはい、
これもそのやっぱりいわゆる強い関係性があれば あそこが作ったんだったら買おうっていう風な応援みたいな形で買ってくれることが、まあ、常習化していくわけだけど、やっぱそこまでいけるかっていう話も一旦あったりするし、じゃあ例えば出てる、主催の人のメールマガジンを、毎月いくらで購入するかとか、あとまあなんか短い動画出すで、それにお金を払ってくれるかって言われると、いや こっちは払ってくれと思うんだけど、まあね、うまくいかなきゃそれはコンテンツが悪いみたいな、そういう感じの話になっちゃうんでしょうけど、ただもうこれ実のところこれはもうこれをやるために制作がまた動かなくてはいけないっていう状況もあったりしますから、
さっき言ったみたいなその稽古場とかのプロセスを見せるとかっていうのもなんかすごく大変な作業が加わってくる感じなんですか、それでも。
まあ単純に言えば出していいのかいけないのかみたいな話もあるし、あとまあいやだからこれやり方なんでしょうけど、単純に回しておけばいいって話ではないんですよ。やっぱり細かく全部編集はいるし、流しっぱなしでいいわけでもないし、むしろ短い方がいいとかもあるだろうし、いや例えば宣伝用でちょっとなんかやってみたいな形で稽古場のちょっと時間空いた時にやってもらうとか、 なんかそういうことも過去はやったりもしましたから、無論そのまあねこれね結構やる側もナイーブで何でもかんでも出していいかっていうと嫌がる人とかもいるのよ。
そうですよね、それはあるでしょ
う、うん、だからまあそれはそういう一個一個何か作る場合は
多少やっぱそこも含めて考えないといけないとは思うんですよね、まあ、関わってるスタッフとかもね多分ね。
まあそういやだから制作っていう人たちはあのいわゆる裏方っていう風なもうレベルではなくて、どうやって一緒に、まあ、コンテンツを作るかみたいな話にもなっていて、でそこがまあ対立軸になったりもするわけですよ、
うんうん、
こういう風に作りたいっていうこと、いやこれだと売れないからみたいな話はよく聞く話だったりすると思うんですけど、
うん
うん、そうだね。だから
その上で、まあ、今現在そのリアルタイムでやってる方たちに対して過去、まあ、ポンさん経験した人視点でなんかこうなればいいのになみたいなこと思うことってあります、うん、今
そうですね、僕が自分であの特にすごくやってた時は、
うん、
やっぱ政策を民主化したいってのを思ってた。
民主化したい、うんうんうん、
そうあのまあオレンジさんがこういうふうに、勉強会というかそういうワークショップに参加されたことも一つだと思うんですけど、
うんうん、
正直このなんか演劇とか、まあ、特に踊りとかもそうだと思いますけど、そういうののそういうものの制作をやってる人ってあんまり身近にいないじゃない。
そうなんですよね。
でしかも、まあ、聞けば聞くほどその一人二人にものすごい大量の仕事量が覆いかぶさってて、
うん、
でまあ本番の時は人来てくれるけどそれまではなかなかいないみたいなこととか、
うん、
さっき言ったみたいにその実際に現場回すみたいなスケジュール管理するっていうところから宿取ったりするところから資料を作って請求書とか申請書出すみたいな、まあほぼ全部やってる。で広報もやってくださいとか物も売ってくださいみたいなこととか全部やるとするとめちゃくちゃ大変なのに全然人が来ないのよ、うん、
でしょうね。
そうで僕が思ってたのはもっとこういうふうなものを、人任せとか人任せっていうのはそんなに、うん、あの人できるからっていうふうなそういうふうなことじゃなくて、もっともっと細かく小分けにしていろんな人が参加して、まあ、見るだけの人も多いと思いますけど、まあ、関わった方が面白く見えるよっていうふうなことは僕も思ったりするんで、だからちょっとここだけ手伝えるっていうことを小分けに可能だったら小分けにしていろんな人が関われるような形、
うんうん
うん、でここがまた難しくて、じゃあ無料でやるのかどうなのかって話もあるんだけど、
そう
ですよね。そうですね。まあ、でも僕はちょっと参加することによって内側から見れるというメリットを考えたら、まあお金の件はまあ一旦保留にするけど、まあ、なくても参加したい人とか、
うんうん、
例えばほら、制作工程のワークショップとかってむしろ参加したいって思う人もいるわけじゃないですか、う
ん、はいはい、
うん、だとすると、まあ、そういうふうな関係性を築くことでどんどん制作もみんなでやれるような形にできたら僕はいいかなと思っていたんだけど、実際じゃあそれどうやろうかっつってもね、来てよって言ってもなかなか、あ、ごめんなさいちょっと忙しいんでっていう、まあ、多分大変そうだなって思われるんだと思うんですけど、でその辺はなんかどうやったら開けるのか、表現をする人になりたいっていう人は多いと思うけど、表現を支えるとかそういうふうなものを作るってことも面白いんだっていうふうに思ってもらいたいなっていうのが、まあ、はい、僕の民主化といった意味ですね。
そういう意味で言うと、まあ、今回まあ5000円か2回に分けて5000円で20人ぐらい集まって、そのうち一般参加、演劇に全く制作方面で関わってない人が僕含めて2人ぐらいっていうところを考えると、やっぱり有料でそういうものを見せるとなると、まあ、範疇遊泳ってね、去年の、岸田巨匠を取っている山本さんの劇団ですので、まあ、人気はある劇団だと思うんですが、そういう感じだと思うと、なんか YouTube とかやるといいのかもしれないですけどね。みんなやってんのかな YouTube ね、演劇の人ね。
やってる人もいるだろうけど、まあそうね、難しいよね。だからこの公演をやる必要があるかみたいな話をオレンジさんしてくれたけど、はいはい、これもそう簡単にはいかない話だと思うんですよね。
やるって決めるにあたってってこと？
そういや、だからやりたいっていう思いがあって、でそれに対して、うん、いやそれは興行的に成り立たないからやめましょうっていう、例えば制作側がいて、そういう話はよくあるわけですけど、でも やっぱり基盤となってるのはやりたいっていう作者の思いが全ての始まりだとは思うわけ、
うんうんうん、創作にそうですね。
そう、それがないとテレビ局で枠埋めちゃうみたいなことになりかねないというか、
うんうん
う
ん、
そういう作り
劇場の予約が取れたから何かやろうみたいなね。
そうそう、まあもちろんそれもいいにはいいんですけど、まあ基本的にそのエネルギーみたいなものを信じて制作が動いているとか、プロデューサーはお金を持ってくるっていうようなことだと思いますから、そこよね、なんかその辺がやっぱりそれを どう大事にするかみたいな、なんかこれ自体の発想が古いのかもしれないけど、うん、そこと興行として成り立つっていうふうなことをどうナチュラルに共存できるかっていうところは、まあ、ちょっとお金の話ばっかりなんですけど、まあ、それは結構大きいことかもしれないね。
うんうんうんうん、そうですね。そのとこでもまあいろいろと模索されているんだろうなと思うところで言うと、一観客目線、一素人目線としては、なんかそういうものどういう形で制作の方が試行錯誤されてるのかって、本当にいろいろ劇団とかいろいろな公演ごとに違ったりすると思うので、少しでもねそういうところを見る機会、知る機会、まあもちろんその上演公演が終わった後、落ち着いた後でいいんですけど、そういうものが知れるといい。今回みたいな回、僕これだけ一応演劇については小学校の時からずっと見てはいる人間なので、期間的には長いけど、あんまりこういう制作のプロセスみたいなものに意識が向く機会すらなかったっていう現実があったりするので、うん、それはなんかいろいろと方法として、多分制作の現場の人もちろんものすごく忙しいことを前提としつつも、多分やっていく何らか知ってもらう機会を設ける、必要っていうのはあるんじゃないかなっていうところは思ったりしますし、個人的にはまあ今仕事としてやってるその、書き物ですね、テキストの編集とかライティングみたいなところに関して言うと、なんかその演劇ならではのその双方向性というかね、まあお客さんがいてその反応がビビッドに返ってくるみたいなところをよりこう意識した編集ライティングみたいなものっていうところは、これからもちょっとやっていきたいなっていう意味で言うと、あと僕イベントごとを実際に企画して運営したりする人間でもあるので、そういう面でもこういう細かく考えているそのプロセスの中でできることみたいなことをプラスアルファしてやっていくっていうことは、これから生かされるかなというふうにも思っていたりします。ただこれだけいろいろと聞くと、演劇の制作はやりたくねえなっていうのが正直な気持ちになりました。
そうなっちゃうのよね、
うん、ちょっとこれは本当に大変な仕事だからこそ、まあ、これからね、見ていく演劇作品一つ一つへの重みみたいなものは僕の中でプラスされたので、うん、こういう機会っていうのはすごく大事なことだと思います。一応なんかリンクで参考としてですね、制作という仕事についての記事みたいなものもいくつかあったりしましたので、そういうものも参照いただくと良いかなと思ったりします。はい、ということでちょっと長くなっちゃいましたが、今回ですね、素人だものということで、範疇遊泳の演劇ワークショップ演劇制作論について感想を語りつつ、いろいろと素人だからこその視点で演劇の制作について考えてみました。お相手はオレンジと、
今思い出したんですけど、公演が終わった後に、裁判沙汰になりそうなことが起こりまして、それもやっぱり制作の仕事でしたよ。はい、楽しいっすね、制作。ポンでした。
タネラジ、また。タネラジは、ポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を。更新情報は Twitter でお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト種ラジ .com のお便りフォームから送ってください。 Twitter などでハッシュタグ種ラジ、カタカナで種ラジで投稿いただくのも大歓迎です。